今日はハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。早稲田秀隆著、企業、個人事業、中小零細経営者のための資金繰り1年生は、資金繰りに不安を抱える創業期の経営者へ向けた実務書きである。著者は父の会社が約1億円規模の負債を残して混乱に陥った経験を背景に、倒産の多くが利益不足ではなく資金不足で起きるという現実から出発し、日々の資金管理と金融機関対応の要点を整理する。本書の特徴は理論の体系化よりも経営と家計の違いを踏まえた意思決定、融資の申し込み順番と時期、金融機関との関係構築など現場で再現しやすい観点を中心に語る点にある。さらに資金繰りを楽にするための考え方や資金の見せ方に関する注意点にも触れ、創業のうちの不確実性に備える実務感覚を鍛えることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資金繰りは経営の生存条件であるという現実認識。本書がまず強調するのは、経営の成功を左右するのは売上や利益だけではなく、手元し金の流れを切らさないことだという一点である。黒字でも入金が遅れ、支払いが先に来れば資金ショートは起きうる。逆にいかめしい局面でも資金の手当てができれば立て直しの時間を変える。著者は自身の苦い経験を通じて、資金繰りの怖さが数字の上の損益では見えにくいこと、そして危機は突然ではなく見落とした小さな兆候の積み重ねで近づくことを伝える。ここで重要なのは、日々の資金残高を眺めるだけで安心しないことだ。今月と来月の支払い、入金タイミング、税金や社会保険などの固定的な支出がいつ発生するかを前提に先回りして資金の不足を見つける。資金繰りを経営の中心に置くことが、創業期や小規模事業者にとって最も現実的な防御策になるというメッセージが通底している。次に、家計感覚で会社を回す危険性と経営者の視点。本書は、家計と経営は似て非なるものだと繰り返し注意を促す。家計では収入の範囲で支出を抑える発想が基本になりやすいが、事業では先に支払いが発生し、その後に回収すると利引構造が多い。さらに設備投資や採用など、将来の成長のために一時的に資金を使う判断も避けられない。そのため経営者は節約だけでなく、資金のタイミング管理と調達の選択肢を持つ必要がある。著者が示すのは、倹約そのものの否定ではなく、経営を家計の延長として捉えることで、必要な投資や資金って当ての判断が遅れ、かえって危機を招くという構図である。会社のお金と個人のお金を切り分け、支払い能力と成長投資の両面から判断する姿勢が求められる。資金繰りが苦しい時ほど、感情や根性論での力量とせず、経営者としての視点で現状を整理し、次の一手を設計することが重要だという学びにつながる。さらに、融資は申し込む順番と時期で差がつくという発想、資金調達の局面で本書が実務的なのは、融資を単なる借金として忌避するのではなく、いつ、どの順番で、どのように打診するかが結果を分けるという観点を示している点である。創業期や小規模企業は信用力が厚くないことが多く、資金が足りなくなってから動くと選択肢が急激に挟まる。だからこそ、資金繰りがまだ持っているうちに必要な手当を検討し、準備しておくことが重要になる。著者は、申し込みタイミングが遅れることで条件がいかめしくなったり、そもそも相談の余地が減ったりする現実を踏まえ、資金調達を戦略として扱うべきだと説く。ここでのポイントは、過度な背伸びを推奨することではなく、資金繰りの計画を先に立て、その計画に沿って金融機関との対話を組み立てることである。資金が枯渇してからの相談は交渉ではなく救済依頼になりやすい。資金調達の主導権を握るために順番と時期を設計するという考え方が本書の実務的な核の一つである。そして、金融機関との付き合い法と信頼の作り方、資金繰りの現場では、金融機関は単なる資金の出し手ではなく、事業の継続可能性を左右する重要な相手になる。本書は、金融機関との関係を良好に保つために普段からの情報共有と対話の姿勢が欠かせないことを示唆する。相談のタイミングを危機の直前に限定せず、計画や現状を整理して伝えることで、相手が判断しやすい材料を提供できる。また、資金繰りがいかめしい局面ほど隠したくなる心理が働くが、そこで不透明さが増すと信頼は損なわれ、選択肢が変やすい。著者の経験に基づく語り口は、理想論としての関係論ではなく、現実の交渉がどう見られるかという感覚を補ってくれる。もちろん、金融機関が万能の味方になるわけではないが、 経営者側が準備不足だと適切な評価も得にくい、資金繰り表や入金支払いの見通しなど、説明可能な形に整えて対話することが、結果として条件面にも影響し得る。金融機関対応を怖がるのではなく、経営の重要な実務として扱う姿勢を育てる点が本書の学びどころである。最後に、手元資金の見せ方と短期資金を回す工夫への注意点、本書は資金繰りの具体策に踏み込み、手元資金の見せ方や短期資金を回すための工夫にも触れる。中でも合法的な見せ金という表現が示すのは、資金を厚く見せること自体の是非を単純化せず、資金繰りの局面では数字の見え方が意思決定や交渉に影響するという現実である。ただし重要なのは、見せ方が目的化すると危険だという点だ。資金繰りを楽にするための工夫は、実体のない利益や架空の資金を作ることではなく、入金と支払いのタイミングを整え、必要な資金量を把握し、足りない部分を適法かつ持続可能な手段で埋めることにある。著者は現場目線で、資金があるように見える状態と本当に支払いに耐える状態は別物だという警戒も促している。短期的な見栄えを整えるテクニックは、資金ショートの回避や交渉の材料になる一方、使い方を誤れば問題を先送りするだけになりうる。だからこそ、資金繰りを数字の操作ではなく、継続の設計として捉え直すことが本書が伝えたい実務感覚である。結論として、本書は、起業直後から数年目までの経営者、個人事業主、そして少人数で事業を回す中小零細企業の経営者に向く。特に売上はあるのに不安が消えない、支払い日のたびに資金残高が気になる、加入機関との会話に苦手意識があるといった人ほど得るものが大きい、学べる実利は、資金繰りを損益とは別の経営課題として捉え、入金と支払いの時間差を前提に先回りして資金を用意する発想である。また家計感覚の延長で判断してしまう落とし穴や融資の申し込みの順番と時期といった、創業期に知っているかどうかで差がつきやすい視点も得られる。同種の資金繰り本と比べた際の特徴は、会計の専門理論の解説よりも現場で起きる心理と交渉の現実に寄り添い、実体験の重みで重要点を定着させるところにある。数字が得意でない人でも経営の生存戦略として資金繰りを理解し直す導入として機能し、次により専門的な財務管理へ進む足場にもなり、うるい一冊である。ご支援いただける場合は、早稲田秀隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。